皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2021年11月29日にミーフィーネットで発表された修練の中の問題は学法と実習を通じて答えを見つけるという内容です。それではお聞きください。修練の中の問題は、学法と実習を通じて答えを見つける。文、中国のダーファーデ氏。最近、当地区の一部の同修が、修練において何か問題にあったとき、学法して内に向けて自分を探すことを重視せず、いわゆる仲の良い同修から答えや解決策を求めようとしています。このことについて、私自身の体験と感想を書き出し、同修の皆さんと交流したいと思います。1、学法しても心に入らず、回数を重視する。一部の同修は学法の長さ、程度を重視しているだけで、師父の説法と自分の言動を照らし合わせて、自分の不足部分を取り除き、常に精進することを保とうとしません。そのため、神聖に突き刺さる問題や難関にあったとき、無意識にそれを避けてしまうのです。中には、ジュアンファールの通読回数を定める人もいて、一日に一通り読むとか、一日に2回通読するとか、交流のとき、これを自慢します。師父は、シンガポール法会での説法の中で、弟子からの質問に対して、このように答えられました。弟子、ある人が先生はジョン・ファールンを一通り読み終えるのに1日半では遅すぎるとおっしゃったと言いました。師、私はそんなことを言っていません。早すぎると思います。私は皆さんに時間を無駄にせず本を読むように話しましたが、その人はすぐ極端に走りました。読んで、読んで、読んで、読んで、一生懸命に読んで、それぞれの字さえわからないようでは、あなたは何を読んでいるのでしょうか。あなたは法を学んでいるのではありませんか。法を学び、法を学び、どのように学んでいますか。あなたは自分が何を見ているのかわからないようでは、どうやって収めますか。あなたは今何を見ているのかわからなければなりません。あなたはどういう字を読んでいるのか、表面的にどういう意味かわからなければなりません。そのようなやり方ではどうして法を学ぶと言えますか？それではまだ読む必要があるのでしょうか？本を手に取り、パラパラとめくって終わってしまえばそれでいいのでしょうか？こういう道理ではありませんか？師父の弟子なら師父の教え通りに行うのは当然のことではないでしょうか？それとも、多めに勉強すれば、師父が自分の良くないものを取り除いてくださることを求めているのでしょうか。もし、何も求めていないのなら、真剣に修練し、真面目に法を勉強すべきです。師父は、各地での説法6、アジア太平洋地区学習者会議での説法の中で、ダーファーは他でもなく修練なのです。ダーファーの中に修練以外は何もありません。と説かれました。2、大々的に仕事をしてこそダーファーでしたと無意識に思う。一部の同修はここ何年かの間、個人の修練を重視せず、どれだけダーファーの項目に取り組んできたのか、どれくらいの資料を配ったのかばかりを重んじ、多くやればやるほど、自分はよく収めていると思い込んでいます。そのため、普段から人を見下すような態度をしています。また、留置場から釈放されたばかりの同修も、直ちに項目に携わり、時間が経つと質より量を重視し、虚栄を張る心理に麻痺され、自分の不足部分に気づかなくなり、実習の最も重要な部分を忘れてしまいます。それにより、普段、内に向けて自分を探さなくなり、自分の執着に突き刺さるようなことに出会うと、 すぐに避けて自分を探そうとしません。師父は何度も私たちに、いかなる時もまずは自分を収め、トラブルに遭った時はまず自分を探してこそ死を助け、法を実証することができると説かれてきました。ですので、私たちはまず自分をしっかりと収めなければなりません。3. 実習してこそ答えが見つかる。一部の同宗はトラブルに遭うと、すぐに他の同宗に助けを求め、一刻も早く解決しようとしています。しかし、同宗に不足部分を指摘されたときは、口実をつけてその場をしのぎ、自分の執着と向き合おうとしません。言い換えれば、執着を取り除く苦をなめたくなく、楽にできる解決策を探そうとしているのです。修練は誰も変わってくれません。たとえ主婦がそばにいてくださっても、直接解決策を教えないのです。したがって、私たちは実際の出来事の中で少しずつ執着を取り除き、そこから自分の問題を見つけるのです。大きいことであれ、些細なことであれ、主婦は、ファールンダーファー議会、長春ファールンダーファー補導員のための説法の中で、実は一つの問題をしっかり把握して、つまり申請から探せばどんな問題でも解決できます、と説かれました。4. 師父を敬うこと。自分自身の修練において何か良くない状況が現れたとき、師父は何かの方法で弟子たちを導かれます。しかし、一部の同宗は日常の実習を重んじず、問題の表面しか見なかったり、より簡単な解決策を探したりなどしているため、師父の導きがあっても、あるいは師父の導きだと気づいても、簡単に悟るだけで、根っこから変えようとせず、執着心を見つけ出して完全に取り除こうとしないため、結局は以前の道をたどるだけです。これは、はっきり言えば、師父に対する不敬です。師父は、私たち以上に私たちのことを思ってくださっています。それなら、どうして師父の導きを私たちへの励ましとし、別の悟り方としてみなさないのでしょうか。師父の導きには、多くの師と弟子の恩や、精進の意、弟子に対する心配と励ましが含まれています。そんな師父からの導きを、無駄にしてよいのでしょうか。皆さん、共に精進していきましょう。精進してこそ多くのことを悟れるのです。そうでなければ、表面上の師父への感謝にとどまるのです。自分の悟りを書き出したのは、同宗たちに常に法を師とし、トラブルに遭った時は、うちに向けて自分を探し、自分に問いかけ、真剣に法を勉強し、実習していこうと伝えるためです。自分が本当に師父の弟子なのかどうかを決めるのは私たちではありません。しかし、師父の弟子だと思うなら、師父の教え通りに行い、しっかりと自分を収めていきましょう。師父は、同行、ワシントン DC 国際法会での説法の中で、いかなる心も放棄し、何も考えず、ただダーファー弟子として行うべきすべてを行えば、すべてはすでにその中にあります。と説かれました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミューフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。